はい、また皆さんこんにちは。そう、選挙の、大会の日曜日の午後ですね、午前集会が終わって午後になってある程度皆さん疲れていて週末長くなって、まあ多分これで終わるという考えも誘惑、その誘惑があるかもしれません。でも、もうちょっと頑張ってください。多分ね、いつもこのような集会があるときは、一番、人が多いときは午前集会なので、一番、まあ、何ですか、一番、まあ、説教者が思う魅力的なメッセージは日曜午前礼拝でやりますけれども、だからこれ多分そんなではないんですけど、でも同時に神様の御言葉は いつも私の経験ですけど、説教者はね、ああそれダメだったかなと思ってすごくいいという人がいるんです。なぜかというと、自分の力ではないので、神様の力が作業したからです。ですからそう言って、多分このメッセージにメッセージを通して神様が特別な教え皆さんにあると思います。ぜひ、祈ってください。また期待してください。そう、2017年頃、うん、まあ、そのぐらい、まあ、6、7ぐらいですけれども、ソウル市、韓国のソウル市には、アメリカの BBFI のグローバルミーティングがありました。アメリカの BBFI は、主催したグローバルミーティングがありました。そして、その時、調布教会の協力牧師、所優先生、今、立場を、なんていうんですか、引退しているんですけれども、今、若葉教会の名誉牧師なんですけれども、グローバルミーティングでメッセージをお願いしますと言われました。そして先生、その時所先生は、英語で説教する必要がありました。そして私、その時も若葉教会の名誉牧師で、先生が私に、ね、英語の手伝いを願いました。それで私、先生のメッセージを何回も読んで英語を直して、そして一緒に練習する恵みをいただきました。そしてそのメッセージの中の一つの例え話がありました。特にイエス様の大命令のこと、あるいは偉大な派遣のこと、まだ私の頭の中に目立っていると思います。特にタコ揚げの話だったんです。そしてその、例を、その例えを今日伝えさせていただきたいと思います。このように説明、先生が、所先生が説明しました。タコは宣教師です。そして教会は、そのタコ糸を取っている、方です。そしてタコ糸の、タコ糸自体はその祈りとサポートです。教会が捧げている、サポートと、祈りなのです。そしてその糸、強ければ強いほど、ますます宣教師が遠く飛ぶことができます。そしてその、タコを飛ばすための風は神の御霊です。神の御心によって宣教師をあちこちに導いているのです。そしてそれに教会の神、イエス様の大命令の役割は非常に重要です。そのような例え話を先生、所先生が伝えました。まあ、この例え話で、一般的な意味で、宣教師と派遣教会の、役割、あるいは奉仕の重要性を例えていると思います。まあ、ですから、 まあ、午前特にパウルがクリスチャンになったことについて説教させていただいたんですけれども、でもその次は、パウルを手伝った方がいました。そのことについて今日話したいと思います。パウルはその宣教師の特別な神様の特別な器という表現があったんですけれども、でももう一人そんなに目立たない方、あるいは見られない方、にも神様からの導きが与えられました。ですから、使徒の働き、9章、またご覧ください。9章、そして、10節から18節を読みしたいと思います。読みします。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に、幻の中でアナニアよと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立って、まっすぐという、街路に行き、サウルというタルソ人をユダの家に尋ねなさい。そこで、それは祈っています。彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて、自分の上に手を置くと、目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかし、アナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々から、この人がエルサレムで、あなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆、捕獲する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ。私の選びの器です。彼が私の名のために、どんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行った。その、家に入り、サウルの上に手を置いてこう言った。兄弟サウル、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが、私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると、直ちにサウルの 目から、鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプティスムを受け、食事をして、元気づいた。お祈りします。天のお父様、今日の御言葉を通しても、今朝の礼拝で私たちを導いてくださっていることをわかります。船橋教会はもう神様のために、たくさんの、奉仕、またたくさんの働きをされていると思います。そしてたくさん与えられた方にたくさん期待しているという御言葉もありますので、どうぞ、ますます、船橋教会を用いて、そして、世界中の、果てまで神様の福音を述べ伝えることができますように、ますます用いてください。私たち一人一人にも、どうぞ神様働いてください。もし、選びの器のパウルのような方、読んでいるならば、そのことも明らかにしてください。もし、このアナニアのような方、イエス様の弟子のような方だったら、それも明らかにしてください。あなた様の御心によって、どうぞ導いてください。また、すべてを、教えてください。お願いいたします。イエス様の皆によって、お願いいたします。アメン。そう、アナニアですね。アナニアは、弟子と書いてあったんですね。イエス様の弟子で、そして同時に、 まあ、他の聖書箇所を見ますけれども、敬虔なユダヤ人だったんです。使徒22章、22節ですけれども、使徒の働き22章、そして12節を見ます。すると、律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人がいましたね。そのことがありました。そう、アナニアはそのような方です。ユダヤの律法を守っていました。そして、同時に、イエス様に従っていました。英語でこのような方、現代にもこのような、ユダヤ人がいらっしゃるんです。メシアのユダヤ人という表現ですけど、英語でメシアニック・ジュー。本当に、クリスチャンなんですけど、でも、ユダヤの、律法を全部、守ろうとしている方です。天国に行くためではなく、ただ、神様を名誉するに、やっています。そして、必ずしも、クリスチャンの信仰に対して、反対ではありません。また、アナニアは、明らかにクリスチャンのコミュニティの中ですごく尊敬されていました。そして、主イエス様が、パウルに幻を通して、現れてきて、そしてアナニアのことを伝えた、と同時に、アナニアにも幻、で現れてきて、そしてパウルのことを伝えました。まあ、主は、もちろんパウルを導いてましたけど、でも、アナニアにも特別な、仕事が、ありました。最終的に、パウルのところに行って、パウルの目が、また開かれるように、そのような、奉仕するに導いてました。そして、アナニアは、ただ、ダマスク、一人のダマスコの、弟子ではなかったんですよ。まあ、他の弟子もいまして、でも、まあ、特にアナニア多分敬虔なユダヤ人、また敬虔なクリスチャン弟子なので、この特別な奉仕に選ばれたんだなと思います。主の働きの中には、ある、まあ、たくさんの奉仕があります。まあ、この教会に参加している兄弟姉妹だから、まあ、そのことわかるんですけど、でも一般的にある意味で、ある見方によって二つの、仕事があります。一つは、外へ出かける弟子。そしてもう一つは、内に残る弟子です。そして出かける弟子の中で、まあ、具体的な仕事、具体的な奉仕がたくさんあります。そして、ここに残って、ここの、仕事、ここの、教会の働きをサポートする、具体的な仕事もあります。神様は、実は一人一人のクリスチャンを呼んでいますけれども、どうぞご自分の働きに参加しなさい。まあ、ですから私たち、ある意味で、まあ、神様の働き、どのような働きでも、ご自分が出かける弟子、あるいはここに残る弟子、どちらでも、その具体的な奉仕をするに、いつも、まあ、なんていうんですか、気をつけているはず、準備をしているはずではないかと思います。さらに、神様の、働きに対して、いろんなチャレンジがあります。これは当たり前ことですけれども、サタンはいつも主に対して、反対に働いています。そして、主の働きは時々怖いんです。恐れが必ずあります。例えば、特に教会から出かける弟子の中で、中には、危険が必ずあります。そして、教会に残る弟子たちにも、危険な状況が、に直面する可能性があります。今日の聖書箇所で、アナニアの、という弟子の模範を通して、 まあ、神様の、大命令、あるいはあの偉大な発見の働きをする素晴らしい模範があります。そしてパウルは、最初に、まあ、ご自分で出かけて、また、宮に入って、イエス様の福音を述べ伝えることになりましたけど、アナニアは、ますます、地域教会の弟子だったんです。もしかしたら、教会の信徒の方だったんですね。でも、すごい信仰があって、また、忠実な、方だったんです。アナニアは、パウルと、ある意味ですごい違ったんです。でも両方、共通点もありました。本当に神様に仕えていました。パウロは最終的にすごく有名な宣教師に、導かれるようになりました。そしてアナニアはこの時、また使徒の22章12節、多分もう一箇所もあるかもしれません。でもそれしか私たちわからないんです。でも両方神様から特別な働きをいただいたんです。今日、この午後の集会で、アナニアの模範から少し、学びましょう。まず、アナニアは、主の導きによって、するつもりがありました。することに気をつけてました。気をつけるね。気をつけという感じ。そのような、私のイメージですけど、そのような、イエス様の、まあ、兵士みたい、兵士な感じがあった。すごく気持ちの準備、ある瞬間に導かれた、その気持ち、準備があったと思います。まあ、主は、アナニアのところに来て、そして、幻でアナニアに来ました。10節ですけれども、さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よ、ここにおります。と答えた。そう、アナニアだけではなく、他の聖書の例があると思いますけれども、例えば、第一サムエルの、サムエル記三章で、サムエルはまだ子供だったんですけれども、そしてエリという、祭司と一緒に、同じ住まい、まあ、宮につながっている住まいかなと住んでましたけど、そしてサムエルはまだ若いので、主の声まだ知れなかったんですけれども、でも主が彼を呼びました。そして先にエリのところにいて、ここにおりますと、答えたんですけども、最終的にエリは、それはイエス様の主の声なので、どうぞ主に話してくださいというふうに言ったんです。まだ若かったので、神様のことわからなかったんですけど、でも同じ気持ちがありました。ここにおります。そして、もう一人、イザヤですね。実は、イザヤ書6章8節で、イザヤは、まあ、すごく成熟した預言者のイザヤは、同じように主の召しに対して答えました。実は、私自身も、イザヤ、預言者イザヤの召し、イザヤ6章8節によって、神様の自分への召しを確認することができました。とにかく、このような、主に従う、ある瞬間に、まあ、主の呼び、あるいは召しが、あったら、すぐに、それをする、そのような、そのような態度、そのような、気持ち、あるということは、とっても大切です。多分、そう言えば、多分、教会の中のある方のイメージが、自分の頭に入っているかなと思います。そのようなクリスチャン必ず会ったことがありますけれども、いつも神様に仕える準備をしているという方です。すごいいい態度を持っています。まあ、いつもはいという意味ではないんですけれども、でももしできれば、必ずそうしたい気持ちが、あります。そして、出かける説教者、宣教師、必ずしもそういうことではない。もしかしたら、フォールタイムの伝道師ではない。 でも明らかに自分の心の中で神様に献身しているのです。私の、クリスチャンの生活の中でこんな人何にも、会ったことがあります。特にそういえば、あるご夫婦、私の派遣教会のご夫婦を考えます。カーナリーの名字でカーナリー・リーロイとスーという、リーロイ兄弟とスー姉妹というご夫婦ですけれども、この人たちは、兄弟姉妹はすごく田舎っぽい人で、そして南弁でいつも話して、南弁というのはアメリカの南弁、ゆっくりと、そして、テキサス州ね、ラジオ先生みたいな形があるかもしれませんけど、How y'all doing? わかりますか？それお元気ですかという意味ですけれども、すごく優しくて、すごく愛深い方なんですけれども、この方ね、田舎なので、ほとんど人が食べれない食べ物を食べます。納豆が好きかもしれません。お互いね、お互いを、ずっと結婚しているので、そしてお互いをいつも、優しくからかっている、そのような楽しい、関係があります。でも、神様、互いにも、また神様の人々を愛するお方ですね。教会、私の派遣教会から、出た時は、実は、同じ、その教会は、まず、母教会だったんです。7歳ぐらいからの母教会。7歳ぐらいに、フロリダ州に引っ越して、そして、その教会ずっといました。そして、そう出かけた時は、私の兄と妹、両方、別のところに引っ越して、私の、母を、母の面倒を見る人が私しかなかったんですけれども、でもそう出かけたときは、私の牧師先生、大丈夫、おばあちゃんとお母さんのことを見ますよと約束しました。そしてそうしてくださったんです。その牧師が定期的に彼らのことを訪問したり、一緒に祈ったりしてくださったんですけれども、でも誰よりも彼を訪問したのは、カーナリー・リーロイ兄弟、数姉妹。強制じゃない。喜んで、ご自分の喜びの、責任のように考えて、毎週毎週、私のおばあちゃんと母を訪問してくださったんです。そして、その時、おばあちゃん、また母、健康の問題があって、あんまり、少ししか、家から出ることができなかったので、いつも必要性を持ってきてくださったんです。これは多分20年間ぐらい、連続しました。ものすごい。それだけではなく、リーワイ兄弟は、執事として数年間も、使え、他の、私のおばあちゃんと母だけではなく、他の人々も、訪問して、宣教地に行って、呼ばれたら行って、母教会、また派遣教会、今派遣教会なんですけれども、バスの、方針もありました。あちこちの、特に、教会に行きにくい、子供、バスで、乗らして、そして、午前礼拝が終わりましたら、帰らせました。そのような奉仕も数年間も、喜んでやりました。いつもニコニコしながらそのような奉仕をしていました。前のファーロに行った時は一緒に外食に行って、そしてリーロイ兄弟、今80歳ぐらい、まだ元気に使えていて、でも私に神様のいろいろな祝福を伝えてくださいました。喜んで伝えてくださいました。もし、この方々に会ったら、多分、アナニアと同じように、聞いたことあるなと思われるかもしれません。あるいは、この人、誰だなと思われるかもしれませんけれども、 でも周りの人々にとって彼らはものすごく敬虔で、いつもいつも少しも文句を言わないで喜んで神様の働きをしようとする、その大切な態度、いつも神様の働きの準備をしていました。まあ、なぜかというと、ただ主イエスキリスト様に誰よりも仕えていました。今80代に入っていて、少しもう少しゆっくりになっているんですけれども、もう私7歳ね、その教会に引っ越した時から今まで仕えているカナリ兄弟、リーロイ兄弟、数姉妹なんです。まあ、すべてのイエス様の弟子はこのような態度を持っていたならばと思います。少なくともこのような態度を目的とすべきだなと思います。どんな年齢でも、どのような人生の状況にあっても、宣教師でも、教会の信徒でも、この目標があると、目的があるということはとても大事です。なぜかというと、私たちのキャリア、世の中の、国籍、私たちの関係より、私たち何より、キリスト様に従うものなのです。ですから、もし若くても、年の上の方でも、いつも、喜んで、神様の喜んでいる弟子として、神様に仕える準備、そのような態度を持つように励ましたいと思います。まあ、最終的に、どういうことかというと、アナニアと同じように、主が呼んだら、主よ、私はここにおります。その考えは、どうぞ私をどんなにも使ってください、ということです。そして次ですね、アナニアは、正直に危険に直面しました。また9章11節から17節 A ですね。11節から17節。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サルというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて、自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆、捕獲する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たち、イスラエルの子孫の前に運び、私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そして17節、そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウルの上に手を置いてこう言った。兄弟サウル、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。ということですね。そう、主はアナニアにどんな使命があるということを伝えたら、パウロのところに行って、パウロを手伝うということを言ったら、アナニアは主に正直に話しました、ね。この時までアナニアはパウロのひどいこと、パウロの、悪い活動を全部聞きました。まあ、多分すべてのクリスチャンはそのことを、パウロの評判を聞いていました。イエス様の信徒を迫害する人だったんです。さらに、パウルがダマスコに来ること、来るという言葉もつきました。 他のクリスチャンを捕らえてエルサレムに、連れて行って、そして多分エルサレムに着いたらもしかしたらいろいろな悪い活動をすると思います。拷問、まあ、質問とかいろいろ彼に対して悪いこと、多分殺すことも予定されていましたけど、その権威をパウロが持っていました。そしてパウロはステパノの殉教にいました。でもまあ、ですからアナニアはこれに間違ってなかったんです。本当のこと、本当の危険がありました。でもそのように衆に伝えました。つまりまあ、アナニアは何があったというと不安だったんです。不安がありました。そしてそれに対して主は何やに話しました。パウロのためのものすごいいい計画があるということです。何か主のための特別な働きがあります。苦しむという働きがありました。まあ、これは何と言ったのは、アナニア、心配しないで大丈夫です。私すべてを見守っています。どうぞ私に信頼してください。そして、主の答えを聞いた上で、アナニアは忠実に自分の呼ばれた義務をしました、行いました。そう、これはすごく大切な真理だと思います。主の働き手として、またクリスチャン、ただクリスチャンとして、この世の中に生きている、としての大切な真理だと思いますけれども、もし主に忠実に仕えているならば、必ず、危険、また、ある程度、日本でも、迫害を受ける、それに直面することがあるのです。主イエス様が先に自分の弟子たちにそのことを伝えましたね。世の人々があなたのことを憎みます。どうぞ、ヨハネ15章をお読みください。ヨハネの15章19節、ご覧ください。もちろんこれ十字架にかかる前の、最後のミーティング、イエス様と弟子たちのミーティングですけれども、19節、もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したので、それで世はあなた方を憎むのです。23節、どうぞ言ってください。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいるのです。そしてもう一箇所、16章、ヨハネ16章33節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。そうですね、迫害を受けること、迫害、そして、いじめ、クリスチャンとしていじめに直面することはびっくりさせるべきではないと思います。私たちは必ずこのようなことがあります。アナニアのようにいろいろな状況、いろいろな大変な状況に直面して、そして不安が必ずあるのです。そしてこれを覚えてください。これでもアナニアは分かったんですけれども、不安があるので、神様の御心じゃないということではありません。まあ、一つのこと、まあ、すみません、多分自分の心を表していると思いますけれども、でも日本では今、特に不安があるということは、 私たちの教会の中で、私の感じている、ごめんなさい、私の感じていることですけれども、でも弟子を教会から送り出すこと、今、不安をかけることだなと思います。そして、必ずしも宣教師、海外の宣教師という意味ではないんです。ある兄弟姉妹、例えば、自分の子供を教会から送り出すことを一切考えたことがない兄弟姉妹がいるだなと思います。これは怖いこと。なぜかというと、多分私たち大人なので、世がどのような場所とわかるからですね。だから怖いね。自分の子供だから、怖いという気持ちがあると思います。実は私の、母教会、のおかげで、もちろん神様が彼らを通して、働いていたんですけれども、でも、私、一人の、両親の、家の育ちがあって、お母さんですね、両親は離婚したので、そして、それとともに、いろんな大変なことがあると思いますけれども、でも、母教会のおかげで、私、そんなに、そのことを感じなかったんです。実は、教会の、兄弟、特に私、を愛してくださって、そして、私、最終的に、宣教師になるように、教会が愛してくださった、そのような気持ちがありますけれども、そして、誰よりも、私の、おばあちゃんですね、私のおばあちゃん、多分私小さい時、多分2、3、4歳の時から、私のために、私がフォールタイムミニストリーね、フォールタイムの奉仕に、伝道師、牧師になるように祈っていると思います。そのこと、直接ね、聞かなかったんですけども、でもどうか感じました。いつも私のこと、私、牧師か、伝道師になるように祈っていったと思います。多分、おばあちゃんの、多分、期待、あるいは祈っていることを、どうぞ神様、ジミね、私、ジミ、ジミが、伝道師になるように、ミニスターになるように祈っていました。祈ったことと考えたことは、多分、ちょっと違ったんです。伝道師になるようにということを、多分母教会、あるいは今派遣教会の最終的に牧師になるように祈っていたんです。その祈りだと思いますけれども、ですから進学校に入っている時、ある夏に、ある週末、週末ですね、ある休日に帰った時は、おばあちゃんに話しました。そしておばあちゃん、私、宣教地に導かれていると思います。祈ってくださいと言ったんです。そして、おばあちゃんの顔を見たらびっくりしました。そのことを祈っていませんでした。そのような顔だったんです。でも、多分、私の頭の中で長い時間だったんですけど、多分5秒以内。そしておばあちゃん、はい、わかりました。神様の御心のようにしてください。というふうに言ったんです。すごく感謝しました。すごく成熟。でも、正直ね、そのこと、その顔を見て、そのことをわかりましたけど、でも私のストーリーの意味は、私たち、そのようなものですね。クリスチャンなので、アナニアと同じように、いろんな危険、いろんな不安をかける状況に、直面するんです。必ずそのことが、私たちの子供も同じような状況に、直面するんですけれども、でも、私たちは、まず、アナニアと同じように、正直に、主に伝える必要があります。でも同時に勇敢を持って、その状況に直面する必要があります。主を憎む人に福音を述べ伝えることであっても、 あるいは宣教師、自分の子供を宣教師として送り出していても、もちろん、ふりしてはいけないんです。正直に、教会として一人としてそのことを神様に伝えた方がいいと思うんですけれども、でも同時に、これは私たちのリアリティ、いつも不安をかける状況に、私たちいるはず、いるかもしれません。でも、私たちの主神様が明らかに送り出すお方です。ご自分の御子、イエス様も、ように、大変な状況のために、大変な苦しみを受けるために送り出してくださったんです。神様はそのようなお方なのです。さらに、ご自分の他の子供たちは、私たちを大変、また私たちを憎むように、送り出しています。でも、私たちの使命なんです。そして、もちろん、これより私たちは、平安があります。どのような状況にあっても、最終的に大丈夫です。神様が私たちの魂を守ってくださって、また天国に連れて行ってくださるのです。まあ、最後 のポイントですけれども、アナニアとパウルは、忠実に自分の役割を守りました。神様の働きをする時となったら、アナニアは不安があっても、パウルのところに行って、そしてパウルを手伝いました。まだ怖い、まだ恐れていたかもしれませんけど、でも主は行きなさいと言って、それでアナニアは行きました。同時にパウルも忠実だったんです。一人は地域教会のしもべ、まあ弟子、主の弟子だったんです。そしてもう一人は世界中に、行く、福音の証人だったんです。でも両方は神様からの具体的な召しを理解して、そして忠実にそのことを行いました。つまりアナニアとパウルは、自信を持って主に仕えました。そしてもう一人私何も言ってなかったんですけど、ユダという方も、その方の家も仕えました。このユダ誰かわからないんですけれども、でも忠実にこの小さそうな働き、実は大きかったんですね。でもこの働きに使われました。たくさんの弟子、あまりな、彼の名をわからない弟子を神様が使わされました。もうこの、私の強調したいということは、主に自分への導きに従うことです。神様は一人一人の兄弟姉妹に働きがあります。でも教会の中には、いつもこのようなことを、見ます。これ、船橋教会ね、少ししかわからないので、皆さんの個人的なこと、新学生のこと少しわかりますけれども、でもわからないので、本当の状況わからないんですけれども、でも、多くの、多くというか、あるクリスチャンは、傍観するんですね。何もしない。クリスチャンに なるんですけれども、でも主に仕えるつもり、気持ちなんかでは、わからないんですけど、そうないんですよね。主にあったら、私たちにただ救いを与えようとしてないんです。実は新しい人生ですね。新しい命を、与えてくださるんです。第二コリント、五章十七から二十を見てください。第二コリント五章十二から二十まで。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務め、 和解の働きですね、を私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違憲行為の責めを人々に合わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して、懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。そう、私たち、ああ、神様の働きをしなければならない。ということではなく、私たちは神様の働きに参加できるのです。参加できるのですね。まあですから、もし自分が傍観しているという感じがあれば、それやめてくださいね。ただ入ってください。本当に大喜びですよ。そしてある人は、ずっと神様の召しを祈っています。ずっと祈って、でも、最終的に決心しない。何を待ってるかなと思います。他の人は、自分の教会カリアのことを何より考えています。あるいは、教会を、踏み石として、使うんですね。つまり、なんていうんですか、瞬間にいない。場所にいないみたいです。別の次の場所にいるみたいですね。まあ、今の働きを全然考えてない、そういう人もいます。多分、まあ、純粋にやってるかもしれませんけど、でも、まあ、もし、ここにいるならば、働きがあります。ここに働きがありますので、まあ、そのことを忘れないでください。教会をそのように使わないで、もし忠実だったら、また神様が別の導きが自分にあれば、必ずそれを明らかにしてくださるのです。ですから、ただ、もうここにいるので、ここで忠実に使えてください。心を尽くして神様の働きに参加するように励ましたいのです。今、することが必ずあります。福音を述べ伝えること、御言葉を教えること、使えること、助けること、手伝うこと、掃除すること、管理することなど、いろいろあるのです。さらに、神様からの霊的な御霊もあります。自分の霊的な御霊、なんだろうね。そのことを祈って、そして、人々に、それを持って、人に使えることができます。霊的に、助けることができます。もし自分が、出かける弟子、あるいはここに残る弟子、そのことも祈って、確認していいのかなと思います。今、船橋教会は、一つの伝道所があるでしょう。そしてそのことを祈っている兄弟姉妹がいらっしゃるんですね。みんなで祈っているといいですよね。そのことをぜひ祈ってください。大きなお働きです。まあ、同時に、次の場所を考えながら、働くわけではなく、ここの働きに集中してみてください。なぜかというと、私たち次の瞬間わからないんです。これは日本ですね。日本のこの世界、地球のこの辺は、ニックネームがあります。知ってますか？ここは、日の丸というニックネーム。聞いたことありますか？Ring of Fire というニックネーム。地震、火山、いろいろな災害がある場所。だから私たち次の瞬間に何か起こるかわからないのです。だから、まあ、時間を無駄にしないで、今でも、神様の働きに参加してください。次、すぐに天国に、いるかもしれません。ですから、神様の働きにぜひ参加してください。神様からいただいている役割を忠実にしてみましょう。 まあ、結論ですけれども、主は、船橋聖バプテスト教会の、あらゆる兄弟姉妹をご自分の働きに、導きたいんです。そして、もし私たちアナニアの弟子と同じような態度、いつも気をつけ、まあ、兵士のように、どうぞ神様、私に働きを与えてくださいという、ポジティブな態度を持っているならば、神様が必ず導いてくださるのです。そして、神様の働きに対して不安があったことがありますか？これはクリスチャンであるとともに来る感じです。来る気持ちです。いつも神様の働きをするに、危険があります。私たちの中国の兄弟姉妹に聞いたらそうなんです。そのことわかります。私たちのインドの兄弟姉妹に聞いたら、そのことわかると思います。ですから、不安があるとき、特に危険だなと思うときは、正直にまた勇敢を持って神様に祈る必要があります。そして最後に、私たちの神様からの役割、まず出かける弟子、あるいはここに残る弟子、そして、具体的に どのように導いているかと、主に祈る必要があります。まあ、私のイメージはもう、船橋教会を見ると、もうすごく丈夫な教会だと思いますけれども、でも、ますます、ここに導かれている弟子たちの人数が増えたら、もっと弟子をここから送り出すことができます。もう本当に素晴らしい教会、また、JBBF の中の、すごい模範のある、教会だなと思います。ね、ますます熱心にね、アナニアとパウロと同じように使えていてください。お願いいたします。お祈りします。天のお父様、本当に、アナニアの、模範も、パウロの模範も心から感謝申し上げます。本当に私たちはこれで成長して、またますます喜んで神様の働きに参加するように、どうぞ導いてください。本当にいい弟子ということという意味をますます教えてくださり、またそのようになるように成長させてください。この時を心から感謝して、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。